はい、というわけで始めました、そのじみラジオ第25回。今回はですね、まあ長引くステイホーム期間ということで、皆様の、まあ、少しでもお力になれたらなということで、映画回でございます。おすすめの映画を皆様にお伝えできたらなと思います。今回のゲストも牛タンくんです。お願いします。
お願いします。
お願いします。ということで、まあね、まだまだのコロナが多くて、
うん、
まあ、ステイホーム期間では一応あるのでね、せっかくなら、うん、まあ、映画をね紹介していこうということで、
うん、
はい、今回はまあ、うん、各々の好きな映画をね、まあ、語っていこうということで、
よっしゃ、
だいたい何個ぐらいある？
だいたい、まあ、2つか3つとか、
そんな感じ。ああ、いいね、そうね、まあ、2、3個ぐらい、
うん、
言っていくということで、うん、どうしようかな。何がいいか。先にじゃあ、牛タンくんからお願いしようかな。
あ、いい？
いいよ、牛タンから。
じゃあ、僕が紹介する映画。多分もうね、これもう有名すぎて、多分みんなさん知ってると思うんだけど、うん、
はい。
でも、これ俺めちゃくちゃ好きなよね。ちっちゃい頃からっていうか、うん、ずっと。
うん。
その映画は、まあ、言わずと知れたハリーポッターシリーズでございます。
あ、なるほどね素晴らしいね。
これね、もうずっと好きなんよ。
うん。
で、まあハリーポッター、まあ、知らない方はちょっと いないと思うけど、まあ、一応その概要っていうか、どんな物語なのかっていうのはちょっと説明したいと思います、うん、は
い、お願いします。
ハリーポッターはですね、あの1990年代のイギリスを舞台とした物語ですね、
うん、はい。
で、魔法使いの少年ハリー・ポッターの学校生活や、あのハリー・ポッターの両親を殺した張本人でもある巨大な闇の魔法使いヴォルデモートとの因縁の戦いを描いた物語となってます。
なるほど、壮大ですね。
そうなんですよ。いやね、これ本当に好きで、マジで。
でもなんかそんなになんか好きなイメージはあんまりなかったかもしれない。
あ、本当？
うん、牛タンが好きな感じなんだ。
ずっと好き、これ。もうね、シリーズその何個かあるけど、
うん、
大体もう4回ぐらい全部見てる。
すごいな。
めちゃくちゃ好き。
これ、一番最初に、何、1個目は賢者の石だっけ？
そうそうそうそう。
賢者の石があったのって、いつ？
賢者の石があったのはね、ちょっと待ってね。賢者の石、でも相当、小学校の時とかじゃないかな。
そうだよね。俺らが多分小学生ぐらいの頃だよね。
2001年ですね。
あ、2001年か。
もう20年近く、まあ、19年前ぐらい。
もう俺らが、まあ、生まれてちょっと経ったぐらい。
うん。全然小学生じゃなかった。まあ、見たのが小学生だったから。
そうね、大体ね。
うん。
そう、賢者の位置が2001年、ほんとだ。OK 。で、秘密の部屋が2002年。
そうそう。
結構なんか連続して意外と合っとるな。
大体その1年おきとかに。
そうね。
新しいのが出てくるね。
ね。そう考えたらすごいペースだよ
な。うん。で、しかもこのハリーポッターシリーズってその役者がほとんど変わってなくて、
うんうんうん、
あの例えばそれこそハリーポッターはずっとだけに2001年やん、賢者の石が、
うん、そうね。
で、この死の秘宝っていう最後のハリーポッター最後のやつが、
はいはい、
何年だこれは、
2011年。
11年だから10年、もう10年間ほとんどキャストも変わらず役とかも変わらんで、
すごいよな、
撮影してるから、なんか本当にその人間はこの人こんなになったんやみたいな、
そう、成長がね、見れるよね。
そうそう、見れるっていうところもまたいいところであって、
確かに面白いな。
うん。
で、そのなんかその映画、あ、ごめんごめん、
あ、そのハリー・ポッターの、まあ、いいところっていうのは、
うん、
なんかなんていう、ちょっとしたちょい役とかあるやん、映画の中に出てくる、
うん
うんうん、そういうのも、あ、まあ、原作が本やけん、本の方が詳しいんやけど、
うん、
そのちょっとしたちょっとしかも名前とかしか出てこん人でも、なんかその人の人生とか、なんかその人の設定みたいなのがちゃんとしてて、
あー、なるほどね、
うん、もうなんか調べれば調べるというか、まあ、知れば知るほど面白くなるシリーズ、
ハ
リ
ー・
ポッターシリーズかなって思う。
確かに、そうだな、あのなんかそれこそそのハリーポッターのさ、
うん、
学校のその教科書が映画化したのがあれでしょ、
そうそうそうそう、ファンタスティックビースト、
ビーストだよね、うん、 それもなんかいいよね、それ。
そう、めちゃくちゃ面白いんよ。そのスピンオフ的な感じで書かれとるんやけど、ファンタスティックビーストは。
うん、
でも、そのなんか魔法使いって、なんか他の人とは違うから、なんか長寿な人が結構多いわけよ。150歳とかまで生きたり。
ああ、なるほどね。
そう、だから、そのハリー・ポッターシリーズで出てきた、例えば先生役の人とかが、若い頃の話とかで出てくるから、
はいはい、
それもまた面白い。
確かにね。
うん。
ハリー・ポッターはもう、超大作ですよ、本当に。もう
多分知らん人おらん。全世界で、うん、人気やし、有名やし。
名前聞いたことない人は多分いないよね。
おらんよね。
ハリーポッターは何しろ初めて聞いたって人は多分いないと思う。さすがに。
でもほら。けどそのどんな感じなのかなっていう人は多分、まあ、そうね、おるっちゃおると思うけん。
見たことない人はね、結構いるから。
うん、いや、もう見た方がいい。
うん。
これはマジで面白い。
面白いね。じゃあ牛タンくんが、
うん。
牛タンが一番好きな、このハリーポッターシリーズの中で一作あげるとしたらどれ？
一作、ああ、難しいな。でも、なんか一番好きなのはあれかな、不死鳥の騎士団。
あー、いいね。
うん、見たことある？これ
いや、ありますよ。一応全部ね見たんやけど、 あれだよな、もう試練をみんなでなんかクリアしていくやつだよね。
あ、それは炎のゴブレットやね。
あれ
1個前、
あれ1個前、不死鳥の騎士団だ。結成されたやつ。
そうそう、結成して、
うん、
その前作炎のゴブレットでこの何ボルデモートは復活して
みたいな。みんなで戦うところ。
そうそう、みんなで戦うやつ。
ああ、なるほどね。
その戦闘シーンがね、ちょっとやっぱ面白いっていうか。
ああ、なるほど。
うん、
余白が出てしまいました。
いやいやいや、そういう人でもね楽しめるのがね。
そうだよね。いや、もうなんか本当にやっぱ魔法使いとかそういうロマンがあるよね。
そうそうそう、なんか本当にそれこそなんかあの魔法使えない人ってマグルっていうイギリスでは呼ばれてるんだけど、
う
ん、
そ
の
そう、ね、
マグルの人と魔法使いの人のこの違いが結構で、
うん、
生活のとかで出てるから、
やっぱ確かに
面白いなって
ね。
うん、
素晴らしいよ。俺記憶でも確かに結構記憶にはやっぱ残ってるな。
やっぱりね、なんかあの小学生の時見たのっていえばなんかちょっと怖いイメージがあったよね。その、
うん、わかるわかる。
ハリー・ポッターって、
うん、
なんかでもそのもう一回改めて見ると、まあそんな怖さとかはあんまりないけど、あ、これってこういうことやったんや、うん、みたいな。
うんうんうん。
なんかこうより理解できて面白い。
うん、確かにね、新しい発見があるもん。
うん。
いや、俺が記憶にあるのは多分炎のゴブレットの時になんか。
あ、
水の中にさ、グシレンガリアのワカメを口に
入れて、
あれをめちゃくちゃなんか覚えてるな。
あれは、あの、例えば、その、イギリスの、
うん、
あの、魔法学校でホグワーツっていう、その、ハリー・ポッターが通ってる、魔法 の学校があって、で、他の地域にも魔法の学校っていくつかあるんよね。
うんうんうん、
その学校がホグワーツに集まって、その学校の代表がそれぞれどの学校の代表が一番強いのかって決めるのが炎のゴブレットっていう。
そうね。
そうそうそう。
ここはね、面白かった、本当に。
あれね、あの、エラ昆布、その昆布のことエラ昆布って言うやけど。
そうや。それだ。
なんか1時間ぐらい自分にエラが生えてきて水中の中でも息ができるよって、
ね。そうそうそう。なんかそういうその魔法、マジックアイテムみたいなのも出てきてさ、それも面白いよね。
透明マントとかね、あんなもう無敵やっていう。
ね、なんかそういう、なんかその本とかでもそういうなんか説明本みたいなのがあるやん、なんか。
うんうんうん。
そういうのを読むのだけでもね、面白いよね。
そう、魔法生物のその図鑑みたいなのもあるし。
そうそう。うんうんうん。ああいうのもね、ワクワクするよな。
うん。なんか細かいところもしっかり書かれてあるのが、このハリー・ポッターシリーズの魅力かな。
確かにね。素晴らしいと思います。
うん。
やし、あの、なんだっけ、あの、そういうのを味わいたい方はぜひ USJ にね。
そう、俺まだね、そのハリーポッターシリーズのやつできて行ったことないよ、USJ。
あ、マジで？
そう。
あね、あの、すごいよ、あの、ゴブレットその他の、
うんうん。
学校の人が来るじゃん。
うん。
名前忘れたけど、あの、青い服着た女の子たちの、こ
うん
うん、とかあの、なんかごつい男の人たちの、
学
校とかの人たちがちゃんとこう、園内を歩いていくの、たまに。
あ、いるんや、そういう人が。
そう、めっちゃ綺麗な女の人たちがあの青い服着て行ったりとか、 ごつい人たちがこうボタンの杖みたいについてさ、
あれ持ってね、うん、
そう、あれを持って歩いたりしよって、すごいなと思う。
いやね、めちゃくちゃ面白いので皆さんぜひね、うん、なんかハリーポッターあんまり理解できてなくてちょっと止まっとるっていう人は絶対見た方がいい、
うん、
一回。
そうね、まあなんか年取ってか成長して大人になったら理解、ね、そうそうできるから、ね、
理解できる、
うん、ぜひね、
うん、見てほしい。
確かに俺もなんかハリーポッターはもうすごすぎて全然頭の中になかったから、うん、いやよかったいや思い出せてよかった
逆にね、
うん、逆に思い出せてよかった。
ああ、
ありがとう。なんかあの、はい、はい、ということで牛タン一押しのハリーポッターでした。
はい
はい、というわけでですね、続いて私が、
はい、
ま、今度はじゃあ日本の映画をちょっと紹介しようかなと思って、うん、日本のなおかつアニメ映画、
うん、
で、失礼しました。ちょっと音が
入
りましたね。
はいはい、
皆さんご存知の、君の名はとかあるじゃないですか。
うんうん。
あの、君の名はの、まあ、新海誠監督の、
うん。
5作目。
5作目
?5 作目の、まあ、君の名はの、まあ、1個前の、
うん。
があるんですけど、それが、あの、琴の葉の庭っていう、
なんか聞いたことあるな。
そう、琴の葉の庭っていうもので、それはすごくね、うん、面白くて、
うん、
あのキャッチコピーが愛よりも昔恋の物語っていうんやけど、
うわ深いな。
そう、深いけど、その恋の字が、
うん、
普通のよくあるあの恋愛の恋じゃなくて、うんうんうん、あの孤独の子に悲しいって書いて恋っていう。
うわ、ちょっとすごいな
すごいよねこれね、
うん、
でこの新海誠監督の、まあ、琴の葉の庭っていう、まあ、映画、舞台はまあ東京 で、
うん、
でしかもすごいのが、あのとその作品映画の8割が天気が 、うん、雨ない。
ああ、
そうで、もうなんかずっとこう雨が降り続けて中で、まあ、ちょっとあらすじをね、うん、読ませていただきます。
はい、
靴職人を目指す高校生の秋月隆夫は、雨の日の一限は授業をサボって庭園で靴のデザインを考えていた。ある日、隆夫はそこで昼間からビールを飲んでいる女性、かっこ、雪乃に出会う。どこかで会ったかと隆夫が尋ねると、雪乃は否定し、万葉集の短歌、鳴神の少し、やばい。読めない読みません。少しちょっと待ってください、調べますね。これは重要なんで。
そこ重要なんや
これはちょっと重要なのに読めないの、ちょっとねダメです。これ好きで紹介してるのに、これ
それ確かに
ダメだよこんなの。さっきね、うん、しかもちゃんと映画ちょっと見直したのに。
あ、そうなの。
ここの葉の庭のちょっとね、和歌、これ和歌なのよ。
うん、ああ、じゃあ難しいね、その漢字が。
漢字の読み方がこれ。ちょっと待ってくださいね。この半。
パンティが頑張って調べてるんでね。
はい、待ってください。頑張っております。読み仮名を、振り仮名を振ってくれ。なるかみ。
万葉集がね、今あれやもんね、令和のやつって万葉集だから結構。
あ、そうなんだ。あれ
令和のやつらしい。令和って万葉集から取ったらしい。
ちょっとそれ今見つつきだな。鳴神の、少々お待ちください皆様。
頑張ってるねパンティが。
あ、ありました。来ました、読みます。
はい、お願いします。
はい、鳴神の少し豊見て差し曇り、雨も降らぬか、うん、君をとどめぬ。
あ、全くね、読まれただけじゃちょっと理解ができないので。
理解ができないんですけども、まあなんか、うん、意味は、
うん、
雷が少し響いて空が曇り、雨も降らないだろうか、あなたをここにとどめたいからっていう意味です。
あ、 ああ、なるほど。
今回、ちょっとエモい。
エモいね。
はい。で、最初にそれを言い残して、その雪乃先生は去っていくんですね。
うんうん。
雪乃さん去っていって、こうして雨の日の午前だけの二人の交流が始まるという。なので、まあ、なんか、その主人公は高校生で、
うん。
なんか雨の日は結構サボるのよ、学校午前中。で、なんか電車に、で、しかも東京の、公園、新宿御苑って知ってる？
知ってる、知ってる。
そう、新宿御苑の、なんか、なんて言うんだろう、小屋みたいなのがあるじゃん、なんか。なんかね。
新宿御苑は知ってるけど、その小屋があるから
。いや、なんかね、その、結構、あばら屋みたいなのあるじゃん、公園とかによくある。
ああ、ああ、ああ。
わかるかな、ちょっと屋根があって、4つ、支柱があって、なんか軽い
テーブル。百葉箱的な感じのやつ。
いや、なんかね、普通に中に入れる。
あ、入れるんだ。
そう、入れる、ほら、なんか公園とか山とかにさ、休憩するとこにあるさ。
あ、はいはいはいはい。
そう、壁がない家みたいなちっちゃい家。そう、あれがあるのよ、新宿御苑に。
あ、そう、うん。
そう、で、そこに、雨の日に、毎日、うん、毎日雨の日は行ってたんだよ、その主人公の高尾が。
お
で、まあ、ある日行ったら、その、ヒロインの雪乃っていう人がいて、
うん。
で、その人と、ま、出会うっていう話なんだけど。で、それで、その謎の短歌を歌われて、
うん。
去っていかれて、そっか、ちょっと、ま、関係が始まるみたいな。なんかね、すごい、ね、なんだろう、良さをね、伝えるのが難しいんだけど、まあでも、ネタバレしていいなら言うけどね。
ネタバレ線っていうのにちょっとお願いしたいね。
いや、でもね、この映画自体が50分なのよ。
あ、そうなん？短いね。
めちゃくちゃ短いから、結構皆さんにこれはね、見れると思いますし、
うん。
その、まあ、男子高校生高尾くんが、雨が降ると大体学校サボって公園に行くんだよね。
うん。
で、行ったら、まあ、ある時、梅雨入りした時に行って、
うん。
たら、缶ビールをね、もう朝っぱらか飲んでる、ショートカットの、まあ、ちょっと OL 風の女性が座って飲んでた、うん、で。しかも、つまみはチョコレートっていう感じで。
すごいな。
そう、結構ぶっ壊れてんだけど、それからまあ雨が降る日は、そこでまあ二人絶対出会ってて、うんうん、で、高尾くんは実は靴職人になりたいのよ。
うん。
うん。で、靴職人になりたくて、で、まあそこはちょっと仲良くなりだすんだけど、
うん。
まあね、っていう。
なるほどね。そこから、
そこからいろいろ発展していくんだけど、
うん。
まあ次回作がまあ君の名は、
うん、うん。
で、まあそれを、見ると、まあ、それを見たときに、この琴ノ葉庭を見ておくと、まあ、ちょっと、わかるシーンがあるかもしれないっていう。
ああ。そういう映画いいよね。その、前作を見ていけばわかるよ、みたいな。
そうそう。で、実は、その、なんか、新海誠監督って、毎回その、例えば、天気の子ってあったじゃん。一番最新作。うんうん、天気の子のときは、君の名はの、なんか、君の名をちゃんと見た人なら、あってなるシーンがあるのよ。
ああ、そういうのいいね。
そう。そう、毎回、ちょっとずつあって、うん、だからその、琴ノ葉の庭ってあんまりなんかね、なんて言うんだろうな。なんか、キラキラした終わり方じゃないんだよね。
あ、そうな
ん、そう、なんか、ああ、おめでとうっていう感じじゃないんだよ。なんかもう、普通の本当に現実的、
うん、うんうん。
なところも逆に好きなんだけど、もうなんか淡々と終わっていくんだよね。
うんうん。
で、それで、あ、どうなるんだろうみたいになって、君の名を見て、あ、みたいな。
ええー。
だりするんだよ。
いいね。
そう、でも、琴ノ葉の庭を見てないと、その君の名を見てもわからないっていう、そのね。
なるほど。
そうなんですよ。でも、結構俺は好きな名言がいくつかあって。
うん。
例えばですね、名言の一つで、まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見えるとか。
あ、すごい。
そう。とか、もう俺はかなりこれはね、いいなと思った言葉が、
うん、
まあその雪乃さんが、どうせ人間なんてみんなちょっとずつどこかおかしいんだからって。
ああ。
ね。これはね、いや、そうだな。そう、深いなと思ったし、いや、間違いないなと思った。
うん。
で、それをもうさりげなくその最初にビールとチョコレート、飲んで、つまみで飲んでて、その今、ちょっと私のこと変だって思ったでしょみたいな。
うん。
でもいいのみたいな。 どうせ人間なんてみんなちょっとずつどこかおかしいんだからねって。
いやいいね。
いやいいな。
エモいな。
これエモいのよ。なんかしかもそのずっとその間も雨が降り続けてるから、
うん。
まあなんかねすごい絵も綺麗だし、
うん。
結構新海誠監督ってこう
綺麗よね絵がね。
綺麗な絵そう。
うん。
からぜひねこれはなんて言うんだろうすごいエモい気持ちになりたいときにぜひね見ていただきたい映画です。あの結構一押しなんで俺もうね 5,6 回見たねこれは。
あそうなの。
本当にこれはめちゃくちゃ見たし本当に50分だからすぐ見終わるから
すぐ見れるよね。うん、
うん、だからまあエモい気持ちになるためにね見たりとかあとまあリアリストにリアリストにおすすめかな。
リアリストね
そうでそのさっき言った和歌のことなんだけど、
うん、
まあ和歌のねその返しなんか和歌ってなんか 上限下の上の句と下の句みたいなのがあるじゃん。
うんうん。
でその上の句がさっき言ったあのなうん
なる神の
なる神の少しとよみて差し曇り雨も降らぬか君をとどめぬで、うん、下の句がなる神の少しとよみて降らずとも我を止まらんいもしとどめばっていうことで意味が上の句がさっき言った雷が少し響いて空が曇って雨も降らないだろうかあなたをここにとどめたいからで、
うん、
下の句が雷が少し響いて雨が降らなくても私をとどまろうあなたが望むのであればっていう、ね、
うわ
出たなんかねエモいじゃないですかこういうの
エモいな本当にエモいかもしれない
こういうちょっとねエモいのよもうとりあえず見てくださいっていう感じのね
そうね
不器用な大人の雪乃っていう人と、うん、まあ夢に向かってひたむきに頑張っていく主人公の、
うん、
ねそのなんか対比っていうか、
うん、
それがすごいいいんだよね
いいなそれ
そうまあその雪乃さんがなんか、うん、なんか途中でなんか27歳ぐらいなんだけど、
うん、
27歳の私は15歳の頃の私より全然大人になってないみたいな、
うん、
言ったりとかなんかうわーみたいな
当てはまるんだな
そうなんかねそういうあーってこう来る心に来る映画だね
あ、
うん、結構君の名はよりもこれは好きだ
好きあなるほど、
うん、なんか君の名はすごい万人受けする、
うんうん、
感じじゃんなんかこうもうハッピーエンドみたいな感じ
そうね、うん、
映画だからまあなんかそういうのちょっとあんまりなキラキラは好きじゃないなっていう人にぜひ見てほしいかなっていう映画でございました、
うんはい、
はい、琴の花庭でした。
はい、琴の花庭ってちょっと違っとったらごめんけど、なんかポスターみたいな画像をって、うん、あの緑のやつかね。
あ、そう、緑、緑。
あー、なんかちょっと一回だけその見たことあるかもしれん。
あ、本当？そう、真緑で、なんかそこにこうキャッチコピーの、その愛よりも昔恋の物語って書いて
ある
。
いや、いいね。アニメとか。俺もあんま見らんけど、うん、ちょっと見てみたくなるもんね、
う
ん、
それそういやぜひ見てみてください、
はい、
面白いですので、ね、
面白そう、
うんまあ、というわけで一つ目ですけども、うん、次は何かございますでしょうか。
じゃあ次は、うん、あ僕またちょっと洋画になっちゃうんですけ
ど。あ全然全然
シャーロック・ホームズっていう映画ですね。
ああ、なるほど。
うん。これ結構その、はい、ミステリー自分結構好きで。
ああ、なるほど。そうなんだ。
そう、ミステリー結構好きで、小説とかも結構読んだりするんだけど。
へ、
う、
え、
ん。で、あの、コナンとか知っとる。あの、名探偵コナンね。
知ってる知ってる。
うん。で、コナンを、コナンって結構そのシャーロック・ホームズのことが出てくるよね。中に。あ
なるほどね。
の中に。
うん、
でそこからちょっとそのシャーロック・ホームズって結局何なんみたいな名前しか聞いたことなくて。
確かにね言われてみたらそんなにいいね。
そうそう結局何なんみたいな、うん、気になってちょっと小説読んでみて、うん、あ面白そうやなって言ってその映画とかあるんかなと思って見たのがこのシャーロック・ホームズっていう2009年にあった映画かな、これそのミステリー映画でもありそのアクションも含まれとるから、退屈しないっていうか。
いやなんか多分俺もね見たことある。
あ見たことある。
うんある。あれだよねあのロバート・ダウニー・ジュニア。
あそうそうそうそうそうそうそう。あのアイアンマンの人かな。
うんうんうん。
この人がやってるシャーロック・ホームズ面白いって、うん、そのアクションシーン結構あるんやけど、
うんうん、
アクションシーンが他の 映画のアクションシーンと違って、うん、シャーロック・ホームズって名探偵なんだよね、
うん、
でめちゃくちゃ頭がいいと、
うん、
でその相手の動きを読んでその描写があるのよ。相手がこう来るからこうしようみたいな、
確かにそんなのあったな。
そうそうそう、そういうのがあってそっからのアクションみたいな感じだから、
うんうんうん
うん、ちょっとその普通のアクションシーンとは違うところもある。
なるほどね。
うん、で面白いんですよこれが。
なんかあれなんか何パーセントみたいな出たっけ、
何パーセント、
あ違うっけ、なんかこれ成功するかなみたいな、だから一瞬頭で考えるシーンあって、
そうそうそう、あるあるある、
そんなね、なんかそんな感じだった気がする。
なんかその普通のミステリー映画で頭ばっか使ってアクションシーンが全くないとかじゃなくて、
うんうんうん、
この映画は結構そのアクションシーンが豊富やから見てほしい。でそのシャーロック・ホームズっていうのがその私立探偵で、相方にそのワトソンっていう医者がおるよね、
うんうんうん、
でこの2人がねめちゃくちゃすごい関係、いい関係性で、ね、事件を解決していくっていう話なのね。
うん、いやあれはね確かになんかそのシャーロック・ホームズね、なんか今まで堅苦しいイメージあったけどさ、
うんうん、
それをいい意味でこう崩すっていうかさ、
そうそうそうそう、
なんかちょっとチャランポランな感じ。
そうなのよ、
そうあれが面白いよね、またなんかね
チャランポランなのよ、なんかもう、
うん、
自分がこれイギリスが舞台なんだけど、
うんうんうん、
なんかやっぱさ犯罪がないことっていうのが一番いいやん。
そうね、
どの町にしろでも、うん、シャーロック・ホームズはそういう平和な街はなんか面白くないか、もう自分が頭良すぎてね。
ああなるほどね。
そうそう、なんかもう全部た例えばちょっとした事件起きるけど、なんかもう自分からしたらもう本当にすぐ解決できることばっかりで面白くないみたいな、
は
い
は
い、
うん、
そういう退屈しとったね、ずっと、
うん、
シャーロック・ホームズはね。そしたらなんかこのね、モリアーティ教授っていうあのシャーロック・ホームズと同等の頭脳を持った大学教授が出てくるんよね、
うんうんうん、
で表向きはこのモリアーティ教授っていうのは大学の教授で、その世界的にも有名なのよね、大学の論文とかがすごくて、
うんうん、
でも裏では戦争を起こして自分が武器を作ってその武器を売ろうみたいな、
うん、
なんかすごい犯罪の組織のボスなんよみたいな、
うんうん、
でそれ、そのシャーロック・ホームズとモリアーティ教授のね、この何駆け引きみたいなのがね、相当面白いんですよ。
う
ん、
そうだよね。やっぱ、うん、天才 VS 天才
で。天才、そうそうそう。で、そのモリアーティ教授は、あの組織のボスで、その部下とかが何人もおって、
うん、
あの全然何捕まらんのよ。
ああ、なるほどね。
自分は手を汚さんと。そうそうそう。
はいはいはい、
でそこをどうやってシャーロック・ホームズとその助手のワトソンが追いかけていくのかっていうね、うん、そこも見どころの一つだ。
なるほどね。
うん、面白いです。
いやーいいです。なかなかこう、なんだろう、ただのアクション映画にちょっと飽きちゃった人とかはね。
そうそうそうそう。
ぜひいいんじゃないでしょうか。
めちゃくちゃ面白いのでね。ハリー・ポッターよりは内容、ネタバレが多くなるから、
うんうん、
あんまり言えんところがあるんやけど。ま
あ、そうね、あれ単体だよね。
そうそう、単体で。その1個の事件で1個終わるから、
うんうん、
見た方がいいかなって。
そうね、ハリー・ポッター1回見出すと止まらないかもしれないから。
そうそう、謎がずっともう謎っていうか終わらんからね。
うん、うん、まあ、あのサクッとね見たい方はね、シャーロック・ホームズもぜひ
見て
見て。え、あのワトソンの人でローランド・ブルームだったっけ。
ワトソンの人は、いやローランド・ブルームじゃないね、マーク・ストロングアグじゃなくて、ジュードローっていう人かな。
あ、ジュードローか。
うん。
でもめちゃくちゃ有名な人。
あの、結構イケメンだね。
うん、うん。
まあ、両方イケメンなんだけど。
ねえ。
うん。
まあ、色男なんで、ぜひね。
そう、見てください。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。というわけで、ちょっと今ね、急遽あの、アクションということで思い出して。
お。
まあ、急遽ね、紹介しよう。まあ、紹介しようっていうか、これもまあ、みんな知ってると思うんだけど。
うん、
まあ、これも洋画です。
はい。
はい、洋画の、マーベルシリーズですね。
おぉ。
もうね、これはもうね、見てほしい、本当に。
いやー、マーベルシリーズは面白いよね。
マーベルシリーズは本当に面白い。
うん、
マーベルシリーズね、まあ、ご存知ない方、いらっしゃると思いますけども。
うん。
元はね、アメリカンコミックのマーベルコミックっていうのを原作とした、まあ、スーパーヒーローたちの実写映画化作品を、うん、まあ、で、そのことですね。 で、まあ、現在では、まあ、短編映画とか、あとはまあ、その、Hulu とか、ネットフリックスとかで、その、テレビシリーズとしても、いろいろ、もう、様々なヒーローたちの話がドラマ化されたりしてるので、
うん、
もうね、本当に無限に広がっていく世界が。で、今も多分コミックは連載されてるから、本当にこれからも、どんどん広がっていくし、
うん、
今でなんかフェーズが、なんかフェーズって言って、そのなんか段階があるのよ。
うんうん。
で、フェーズ1っていうのが、アイアンマンとか、
うん、
なんかそういう単体作品で、それが2012年公開のアベンジャーズで終了したんだよね。
うん。
まあ、一旦区切りみたいな。
うん。
で、またフェーズ2っていうのが始まったのが、アイアンマン3から、始まって、
うん
で、アントマンっていうところでフェーズ2が終わった2015年。
うん、
で、さらに、フェーズ3が始まって、それがキャプテンアメリカシビルウォーっていうのから始まって、
うん、
で、スパイダーマンのファーフロムホーム2019年で終わったんだね。そう。で、これらのシーズン1から3の23作品あるんだけど、映画だけで。
めちゃくちゃあるな。
もう大体だからもう46時間ぐらいあるんじゃない50時間ぐらいかな。50時間ぐらいの作品をまとめて、インフィニティサーガっていう本があって。で、まだ、これがとりあえず一区切りしたんだよ。だからあの、インフィニティウォーとかあったじゃん。その、アベンジャーズの。
うん、
だからね、アベンジャーズっていう映画があるんですけども、皆様に、うん。それは、その、アイアンマンとか、例えばスパイダーマンって聞いたことあると思うんですけど、それっても単体の作品なんですよね。
そうね。
うん、そう。で、それがアベンジャーズで、一緒に出演するわけですよ。共演
スターみたいな感じ、
ね、そう。だから、オールスターズなんですよ。戦隊もので前ね、オールスターズあったでしょ。
うん、
よく映画でね、オールスターズあったんで、ね、そんな感じで、うん、もう、いろんなヒーローたちが集まるっていうのが、アベンジャーズなんですよね。で、これから実は、インフィニティウォーっていうのを一区切りしたんですけども、うん、もう実はもうフェーズ4が始まっていて、
うん、
それが2020年11月、今年の11月公開の、そう、ブラックウィドウっていうところから始まっていくんです。またさらに。
すごいな。
そう。で、もうすでに6作品ぐらいも、配信予定がもう決定して、映画化決定してて。だからね、もう、まだもう乗り遅れちゃったって思ってる人いるかもしれないんですけど、
うん、
あとなんかのブームに乗りたいとか思ってる人はぜひね、このマーベル作品、本当にね、ハマるとキリがなくなっちゃうし、グッズもたくさん売ってますので、
うん、
なんだっけ、ビレッジヴァンガードとか。
ああ、あるね、確
かに。行くと、もうマーベル作品はいっぱいあるし、まああと、個々のキャラクターがもう深すぎて、だって一人の、そのヒーローに対して5作品ぐらい映画があるから、
あるよね、うん、
本当にね、もうね、沼にはまるよ、これは。で、まあこの間、何年前か、1年前ぐらいか。に、アベンジャーズ・インフィニティ、エンドゲームか。
うん。
あれ。ですね。アベンジャーズ・エンドゲームで、とりあえず、一区切り。
一旦
終わったんですけど、まあ、それで、私は大号泣しました。
あ、本当。
いや、もうね、本当にね、おえつをしながら泣いた。
なんか、友達もなんか結構そのマーベルが好きで、
あ、本当？
それ見たって言って、いや、あれはマジで感動したって言ったもんね。
いや、本当にね、もうネタバレここで全部言ってやりたい。ぐらいね、泣いた。うん、本当に。もうね、やっぱその、おのおの推しのヒーローがいるから、
うん、
ここでやっぱ感動しちゃうね。頑張って
る。ちなみに、パンティの推しの、マーベルキャラクターは。
よくぞ聞いてくれました。ありがとうございます。さすが牛タン。私の好きなキャラクターはですね、まず、うん、まあ皆さんが結構好きなところって、アイアンマンっていう、まあさっき言ったロバート・ダウニー・ジュニアが演じてる、
うんうん、
まあ機械に身を包んだヒーローが結構人気なんですけど、
うんうん、
まあ、私はですね、実はキャプテン・アメリカという、アメリカの、なんかまあ、簡単に言えばまあスーパーマンみたいな感じ、超人の人。うん、
青い人よね。
そう。もう全身青いタイツで、なんかアメリカの国旗が入った盾を持って、それを使って戦うっていう、うん、まあ、結構なんか、強化人間みたいな感じかな。
うんうん。
まあ、筋肉ムキムキな人がいるんですけど、まあ、その人の相棒が好きな
あ、相棒なんだ。
実はその人の相棒がいるんですけど、 その相棒が、うん、あのバッキーって言って、
うん、
あのウィンターソルジャーっていう人なんですけども、
うん、
それが実はそのキャプテンアメリカの映画を見てもらう、うん、まあこれちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うん、その戦い一緒にあのキャプテンアメリカはかなり昔の人もなんか第二次世界大戦とかそういうなレベルの人なのよ。でその時にそのなんかすごい元ガリガリでキャプテンアメリカって、
うんうん、
でその友達のバッキーは結構まあガタイ良くて軍人だったのよ、
うん、
でキャプテンアメリカは軍人になりたかったけどなれなくて、
うん、
でも正義感は人一倍あったの、そうだからその軍の偉い人にお前ちょっと強化人間実験してみんかって言われて、
うん、
で強化人間になったわけムキムキに、そうでそのキャプテンアメリカとその友達のバッキーは一緒になんか秘密の作戦をいっぱいやってたわけ、
うん、
である時そのまあ友達のバッキー、ちょっとネタバレにこれからなるんで気をつけてください皆さん聞きたくない方は。でそのバッキーはある時あの崖から落ちて死んじゃうよ。
あ、死んじゃうんだよ。
死んじゃってもうめちゃくちゃ悲観するわけよキャプテンアメリカは、
うん、
でその状態からキャプテンアメリカはなんか凍結なんかね最後の戦いで冬眠しちゃうの、うん、なんか氷河になんか、うん、埋もれちゃってもう、
うん、
もう完全に沈黙するんだけど、うん、それがどこら辺だったかな結構最近もう現代ぐらいになって蘇られするのよ、うん、そうでそれでまあ普通に任務をこなしてんだけどあの国のためにね
うん、
やってたらある時になんか暗殺者が現れて、
うん、
で実はその暗殺者がまだそのまあなんか改造人間として復活したバッキーだったんだね。そうでそこでまさかの運命の再会を果たすんだけど、
うん、
バッキーはその悪い奴らになんか洗脳されてて、
うんうん、
それをまあなんか必死にこう頑張って解いて、
うん、
で味方になったんだけど、
うん
まあ、バッキーのね、能力っていうのは、あの、左腕が、ただあの、こう、なんかすごいパワーアームみたいな感じ。腕が、銀色で、なんか機械みたいになってるんだけど、
うんうん、
それ以外は普通の人間なのよ。
うん、
でもその人間なのに、結構頑張るところが俺は好きで、あとはその人柄というか。
なるほど。うん。
そう、まあそれが好きで、そのバッキーっていうキャラクターが好きなのと、あともう一人いるんですけど、まあそれはですね、結構最近の2018年公開のあのブラックパンサーっていう映画。
あうん、
そう、その、まあ、主人公のブラックパンサーが好きです。そう、まあ、ブラックパンサー簡単に言うと、まあ、まあ、それも強化人間かな。なんか、その、アフリカのウガンダ、
うん、
っていうところ国の、だからあの、アフリカ系の人なんだけど、
うんうん、
その人の、まあ、なんかウガンダの国の、まあ、国王なんだけどね。
国王なんだ。
国王の、そう、ヒーロー兼国王で、
うん、
全身をなんか、その黒ひょうのスーツ、まあそれもすごい、なんか科学技術が発展してて、
うん、
そういうなんかすごいスーツに身を包んで戦うっていう人なんだけど、まあそれもすごい正義感が強くて、
うん、
すごいね、好きなんですけども、まあ、いろいろあってね、もうエンドゲームは大号泣しましたよ。本当にね、ヒーローたくさんいるから、絶対自分の推しは見つかるし、
うん、そうよね。
本当に面白いからぜひ見てほしい、
うん、見ましょう皆さん。
はい、長くなりましたがマーベル本当に面白いので、まああのヒーローものってやっぱ男の子も好きだし、
うん、
女の子もね結構ファンは多いので、マーベルは
確かになんか多いイメージあるよね。
そう、意外と多いから、
うん、
ぜひね見ていただきたいなと思います。
はい
はい、ありがとうございました。はい、次、牛タン、まだありますか？
で最後、ちょっと、今、注目している作品って言いますか？
あ、どうぞどうぞ。
まあでも、これもハリー・ポッターシリーズのさっきちょっと言っちゃったんですけど、
あら、
あの、あれですね、ファンタスティック・ビーストシリーズです、
ね。いいですね、ファンタスティック・ビースト。
うん。で、これは、あの、どういう映画っていうか、その、どういう感じなのかっていうと、あのハリーポッターシリーズ の、うん、そのホグワーツ、ハリーポッターの学校ですね、
うんうん、
ホグワーツ魔法学校の指定教科書に、
うん、
あの魔法生物飼育学っていう授業があるんですけど、ハリーポッターのそのホグワーツの授業で魔法生物飼育学っていう、うん、 その授業で使われる幻の動物とその生息地っていう本、はい、教科書がある、はい、それを書いたニュート・スキャマンダーっていう人の物語の話
なんです。そうなんですよね、なんと。
これがね、まあ、そのハリー・ポッターシリーズのいいところで、
そうね、
そこを持ってくるかっていう。
すごいよね。
うん。この魔法、その生物っていうのは、めちゃくちゃいっぱいいて、
うん、
なんか、魔法生物、これなんかどっかで調べたんだけど、なんか魔法生物はいっぱい、なんか、ランクっていうか階級に分けられてるらしくて、
うん、
その普通の魔法使いが買えるレベルの魔法生物もいれば、
うん、
そのもう許可を取らないと買えない生物、
あ、はいはい、
で買うことがおすすめしないけど別に買えるよっていう生物もいて、うんうん、もう絶対に買えないっていうドラゴンみたいな、
あーもう無理だ強すぎてみ
たいな、もうなんかこれは手に勝ったらダメよみたいな
制御がねできない、
うん、でこのニュート・スキャマンダーっていうね人が主人公なんですけど、うん、
はい、
ニュート・スキャマンダーはあのハリー・ポッターのそのホグワーツでは寮に分けられるよね、4つ の、
うんうんうん、
のクラスみたいな感じかな、
うんうん、
でそのグリフィンドールだったりハッフルパフだったりレイヴンクローだったり、うん、スリザリンだったり、うんうんうん、その寮にはいくつかもその特色があってこういう生徒を求めてますよみたいな、う
ん、あれ面白いよね、
あれねすごいよね
あれはいい、
そのハリーポッターが所属しているグリフィンドールはなんか勇敢な生徒、
うんうんうん、
なんか勇気がある生徒
ね、まあ、なんかヒーローって感じだよね、
そうそうそうヒーローみたいな、だからこのファンの間でも多分一番人気があったりするのかなグリフィンドールっていう、そうところ寮がね、であとはハッフルパフっていう寮はもう優しい、
うん、
心がめちゃくちゃ優しい生徒が集める、
うん、
でレイヴンクローはあの頭がとても賢い生徒、
うんうんうん、
であんまりその人気がないっていうか、まあ、うん、悪い魔法使いはだいたいここの寮でっていうのがスリザリン
あれさなんかもうかわいそうじゃないスリザリン、
うん、スリザリンかわいそうよね、
悪役みたいなさなってさ、
うん、でスリザリンはなんかこう勝つこと、例えばなんか目標があったその目標に対してどういう手段でもいいからその目標を達成する生徒っていうのをその欲しがってるんだよね、その、
うん、
ハリーポッターの宿敵であるヴォルデモートもそのこのスリザリンの寮出身だったりするんだけど、
うんうん、
まあでもニュート・スキャマンダーはそのハッフルパフっていう心が
うんうんうん、
優しいところ生徒を求める寮に、まあ、選ばれると、
うんうん、なんかハフルパフ結構個性が強いみたいなね、
うん、なんかそのハリーポッターシリーズではパッとせんあの、うん、ハリーポッターシリーズではあんまパッとせんようなんやけど、
うん、
まあでもこのハフルパフもその捨てたもんじゃないよっていうあのあれよね、炎のゴブレットでさ、
うん、
あの最後ハリーと一緒にあの優勝杯掴んでさ飛ばされるやん、
うん
うん、墓場みたいなところ、
うんうん
うん、セドリック
っていう、あセドリックね、
そうそうそう、あの人はハフルパフなんだ、
あセドリックハフルパフなんだ、
そうそうそうそう、
俺なんか普通にグリフィンドールかと思ってた、
実はハフルパフっていう、ね、
あそうなんだ、
うん、そうなんだ、だから別にそんなに悪い量でもないし、
そうだね、
そんな勇者みたいな人がヒーローみたいな人が出ないとかそういうことじゃないからね、
うんうんうん、
うん、別にスリザリンからだって出るからね、別に
スリザリンはなんであんなやばいんだろうな
ね、多分そのそれこそヴォルデモートがやっぱあれじゃない、印象悪くしたっていうか、
うん、そうだね、
うん、それもあるよね、アンダーは心が優しくてちっちゃい頃からその魔法生物に触れてきたの、
うんうんうん、
でなんかちょっとその魔法生物好きで、まあ、入学したんだけど、ある時なんか同い年のスリザリン生の人が魔法生物を使った実験で失敗しちゃって、
うん、
あの他の生徒に危害を加えてしまったんだよ
ね、
でその責任をなんかニュートスキャマンダーが取るって言って、自分が魔法生物がなんか悪いみたいな、
あ
こいつが悪いからこいつを処分しようってなったけど、そのニュートは、
うん、
いや魔法生物にはその責任はないみたいな、
うん、
だから自分がその何責任を取ってホグワーツ辞めるってなるけど、
うん、
そのダンブルドア先生っていうね、
出ました
そう、これはね、一番有名な魔法使いなんだけど、うん、その人は、いや、お前は、ね、辞める必要ないみたいな、
うん、
言うの。ダンブルドア先生、でもこれ話すと長くなるんだけど、
うん、
ダンブルドア先生は、なんか、どんな人に対しても、なんていう、その人のいいところを見つけようとする、
確かにね、
能力がすごい長けてる。
うん、
例えば、なんか、ホームレスとかの人でも、
うん、
この人はここがすごいっていう。
うん、
だからそのニュートを代わって、いやニュートは辞めさせる必要はないっつって無事卒業できるんだけど、
うん、
でそのダンブルドア先生は頭がいいから、
うん、
あのホグワーツで休暇中に夏休みとかあるんだよね、ホグワーツ、
うんうんうん、
で一回その自分の家に帰るんだけど、そこであのダームストラングっていうアメリカのそのホグワーツみたいなところがあるんだよ、魔法学校、
はいはいはい、
そこから来たもう秀才がいるのよ、うん、グリンデルバルトっていう
魔法
使いが、
はいはいは
い、でその人もめちゃくちゃ賢くてすごい魔法のこと知ってて、
うん、
その二人が、その人は確か闇の魔術で退学になったのよ、そのダンスラン
クはい、はい、で
ちょっとなんかもうここにいる意味ないなっつって、あのそのダンブルドアの実家とそのグリンデルバルトが住んおのおばが住んでたところがたまたま近くて、2人が近所で会うことになって、
はい、
そこからこう意気投合して、なんか血の誓いっていう、
うんうん、
2人はもう争いごとは絶対しないみたいな誓いを立てるんだけど、
ずっと物誓い、
この2人が、そうそう、この2人が対立してしまうよね、
はい、
あることをきっかけに、うん、ここ話すともう長くなるから、
うんうん、
で対立するんだけど、でそのグリンデルバルトがもう悪さをしまくってて世界中で、うんうんうん、もうなんか世界の秩序を変えるみたいな、
うん、
魔法を使える人が魔法を使えない人を支配する世界を作る、
うん、
でそれはでもダンブルドアに声がかかるんだよ、グリンデルワルドを止めてくれ、
はいはいはい、
魔法省っていうところからね、
うん、
でもその血の誓いをしてしまったせいで戦うことはできんと、
あ
でここでその白羽の矢が立ったのがニュート・スキャマンダーっていう人物なんだけ ど、
ね、
ここからがこう映画としてね展開されていくところなんで見てくださいっていうことしか言えないんだけど、
でもあれはなんかこうハリーポッターとはこうなんかハリーポッターってさ学園の中の話じゃん、
うんうんうん、
あんまりこう外の世界ってあんま語られることってほとんどもないじゃん、
うん、
なんかその逆にそのあれだよね、そのなんか ビーストのファンタスティックビーストは結構外側のことをいっぱい描いてるよね、うん、
そう ね、あのやっぱみんな学校卒業したっていう設定だから、
そうそうそう、
学園生活じゃなくて外やね、
そうなんか結構人間界のこと書いてあるから、あれはすごいなんか違った視点で見れて面白いなと思った。
そうめちゃくちゃねこれね本当 J.K. ローリングさんすごいなって
思って、本当にすごいよねあの人。いやでも面白いね、ぜひファンタスティックビスト、今2部まで出てるっけ。
今2部まで出てる、
うん、
黒い魔法使いの誕生っていうのが出てて、
うん、
これが確かフランスが舞台だったのかな。で次のその3作目は出るっていうのはもうなってるんだけど、
う
ん、まあこのご時世だからいつ
開催する
かわからないんだけど、次はなんかリオネジャネイロ、ブラジルが舞台なんじゃないかな。
そうなんだ。
うん、言われてる。
ええー、まあちょっと楽しみにしながら待っていきましょう。
はい。
はい。というわけでですね、またさらにもう一つ、今回は超作ね、すごい長く。今回すごい長い尺になりますけど、
うん、
結構私が好きな、これは結構脳死で見えるアクション映画なんですけど、
うん、
ジョン・ウィックっていう映画。
聞いたことない。
聞いたことないでしょ、
うん、
そう意外と、まあ、あんまり有名で、まあ、有名っちゃ有名なんだけど、今もう3部作まで出てて。
あ、そうなん
だ。そうだけど、あんまり知られてなくて、でもあの、うん、主演はあの、キアヌ・リーブス。
ああ。
あの、マトリックスの、そう。あの人が、ね、あの主演でしてて、まあ、簡単に言えば、うん、あの引退した凄腕の殺し屋の復讐劇を描くアクション映画。
絶対面白いね。
そう、めちゃくちゃ面白い。俺はね、これかなり好きで2回ずつぐらいね、見てたんだけど、
うん、
ちょっと軽くあらすじを言うと、はい、かつて裏社会に名を轟かせた凄腕の殺し屋ジョン・ウィックは、5年前に最愛の女性ヘレンと出会い足を洗う。平穏な結婚生活を送るジョンであったが、ヘレンが病で亡くなり生きる希望を失う。だがヘレンは残される夫を心配して子犬をプレゼントしたんです、うん、 で、その存在が、まあ、ジョンの希望となって、ちょっと元気取り戻しつつあったんだけど、
うん、
なんとその矢先に、ジョンの愛車、なんかマスタングっていう車があるんだけど、うん、その車と、うん、を狙った若者の強盗に家を襲われて、
うん、
なんか車を奪われるだけならまだしも、犬も殺されちゃったのよ。
うわ、もう終わりや。
そう。で、その大事なものを失っちゃって、復讐のために、また、ウル社会に戻ることを決意していくっていうことなんですけど。
絶対面白いや
ん。もうめちゃくちゃね、本当に面白い、これは。なんかもう、なんかスカッとするね、見てて。
いいね。
そう。で、なんか、やっぱ男が結構好きなワクワクするような、
うん、
なんかいろいろその、アイテムみたいなのがあったりとか、その、殺し屋専用の、なんかホテルがあって、そのホテルの中で殺し屋5ハットだけどみんな殺し屋が使ってるっていうコンチネンタルホテルってホテルがあったりとか、
うんうん、
そうで、なんかそのホテルの中にはその専用の武器とかを手配する人とかもいたりとか、うん、そのまたホテルの中での戦いがあったりとか、いろいろあって、まあ第一作目がジョン・ウィックのその、第1作目がそれなんですけど、ジョン・ウィックチャプター2も出てまして、
はい。
まあ、それでもまあ、いろいろまた復習をしていくんですけども。そう。で、これ、ジョン・ウィックチャプター2のキャッチコピーが、うん、伝説の殺し屋 VS 世界中の殺し屋っていう。
うわ、すごい。全世界を敵に回してんじゃん。
そうなんや。
ジョン・ウィックさん。
まあ、どんどんね、敵に回していって、ついに3作目のキャッチコピーが、うん、世界はお前を許さないっていう。ついにね、3作目で世界を敵に回しちゃうっていう。最後すごかったね、確かにこれは。
はもう完結してる感じ？
いや、これは確
かに
完結してたかなと思うんだけど、見た感じ多分完結してたかな、最後。
だって世界的に回して終わってないなら次宇宙やもんね。
宇宙、あの稲妻イレブンみたいになるからね。
そうなってくるよ。
ジョン・ウィック、ジ・アースみたいな感じになってるから、ね。ジョン・ウィックはね、本当におすすめでございます。
面白そう、それ。
いや、めちゃくちゃ面白いから、これは本当にね、見てほしいし、やっぱアクションが痛快でね、めちゃくちゃいい。いいね、うん。で、まあ、それとね、似た映画、
うん、
で、俺がちょっとさっき、ちょっと見てて、これはあの、ネットフリックス限定の映画
あ、はい、
なんで、ネットフリの人はぜひ見てほしいんだけど、
うん、ま
あ、これもかなり面白くて、これはもう単体の映画、
うんうんうん、
なんだけど、ポーラー狙われた暗殺者って言って、
うん、
で、これ主演がマッツ・ミケルセンっていう人なんだけど、
うん、
知ってる？
いや、名前だけじゃちょっとわからん。なんか代表作みたいな。
ああ、ちょっと待って、調べる。結構ね、有名な人で。
多分、見たことはあると思うんだけど。
あるけど、あの、めちゃくちゃね、結構年いってるんだけど、めちゃくちゃイケメン、イケオジ。
いいよね。
そう。で、あの、本当に、タバコめちゃくちゃかっこよく吸うの。もうそれ見てたらタバコ吸いたくなるよね。本当に、そんぐらいかっこよくて、マッツ・ミケルセンさんは、デンマークの俳優さんで、
うん。
あの、北欧の至宝っていう意味を持つ。
すごいな。
そう。で、あの、他にね、ドラマのあの、ハンニバルっていうドラマに出てた。
はいはいはいはい。
とか、あれ主演だったりとか、007カジノロワイヤル。
あ、はいはいはい、
で、悪役のルシフルっていうのをしてたりとか。
うんうん。
と何に出てる？もうハンニバルのハンニバルレクターだね。
ああ、あの、七三分けみたいな人
か。ああ、まあ、そう、多分そうだね。
ああ、
はいはい。結構イケオジで。
確かにイケメンだな。
嵐、この子も何で特に出てないか。あ、ローグワン。スターウォーズのローグワンに出てる。あと、その、マーベルのドクター・ストレンジで悪役してたりとか、
うんうん、
結構いろいろ出てる、かなり有名な人だね。
かっこいいね、確かに。
そう、めちゃくちゃかっこいい。本当にイケメンで、
うん、
あとモンスターズインクの声で出てる。
映画。すごい、声優もできる。
洋画で。本当にね、あとゲームも、
うん、
あの、最近、あの発売されたあのデスストランディングって聞いたことない？
ああ、 ちょっと疎いな。
そう、なんかその、ゲームでも、その、ほぼ実写みたいな感じで、ゲームで出てる。
へ、
う
ん、
そう、だし、かなりね、有名な俳優さんでイケメンなんだけど、この人が、今度はその、殺し屋役で出てて、で、またちょっとね、ジョン・ウィックとはまた違って、もう結構年齢がいってるから引退するんだけど、
うん。
なんか始まりが引退するところから始まるんだけど、
うん。
そう、で、いきなり引退して、で、その、なんか殺し屋の会社がある、うん、雇われてた会社は、うん、まあ、その、年金を払いたくないと。
ああ、なるほどね。
だから、そう、年金を払う前にお前を殺すっていう感じ。ですね。
なんか単純明快っていうか、すごいね、
簡単に言うとそんな感じなんだけど、その結構、まあ、まず最初に引退したばかりの暗殺者がその雇い主に殺されるっていう事件が起きて、
うんうん、
で、まあ、それの流れで、その、この、マッツ・ミキルス演じる主人公のダンカンって言うんだけど、ダンカンが、まあ、2週間後に定年を迎えることになったんだけど、
うん、
だから、まあ、定年までに殺されたらもう退職金払わなくていいから、どうにかして殺そうとするわけよ。で、このダンカンっていう人は、主人公は、ブラックカイザーっていう異名を持ってて、
うん、
めちゃくちゃ強くてさ。
強そう。
そう。で、まあ、引退して、なんか結構寒いところに、どこだったの？なんか寒い国に住んで、こう静かに暮らそうとしてて、なんか近所の人と仲良くなったり、
うんうん、
出たんだけど、まあ、そこにこう、殺し屋の部隊が送られてきて、っていう、はいはい、そうなんだ。まあ、これはね、かなり面白い。本当に面白いから。これを見て、マッツ・ミキルスに惚れちゃった。
いや、かっこいいもん、確かに。
うん、かっこいい。この人がね、タバコ吸ってるの見たら、本当にすごいかっこいい。
やっぱ渋い人のタバコはね、似合うよね。
そうなんよ。本当にすごい。で、まあ、かなりね、これも出血がかなり多い映画なので、ジョンウィックと続いて、まあ、そういうのが苦手な方はちょっと控えていただきたいかなと思います。
はい。
はい。けど、まあ、そういうのが大丈夫でネットフリ入ってる人はぜひね、見てほしいかな。結構、人間ドラマ的なところもあるし、
うんうんうん。
なんか最後のどんでん返しで本当にびっくりしちゃったから、
ああ、いいね。
とね、最後まで、ね、そう、最後まで目を離すのに、俺も最後で、ってなったから本当に意外だった。これはね、ぜひ見ていただきたいなと思います。
いいね
ぐらいかな。まあ、まだまだ映画いっぱい面白いのあるけど、
そうね、あるね、いっぱいある。
これは無限に話せるかもしれんな。どんどん出てくるから。
うん、俺もどんどん出てくるもん。
まあこれはね、次回第2回もそのうちやっていきたいなと思いますから、
はい
はい、今回はね、そろそろここまで1時間という長尺になりましたね。まさかの。というわけで、皆様映画見てみてください。
はい。
バイバイ。
バイバイ。